太宰治作おとぎ草子より下切り雀。私はこのおとぎ草子という本を日本の国難打開のために関東している人々の寸下における慰労のささやかな玩具として格好のものたらしむべく、この頃常に微熱を発している不完全の体ながら、命ぜられては奉公の用事に出勤したり、また自分の家の理財の後始末やら何やらしながら、とにかくその暇に少しずつ書き進めてきたのである。小太り、浦島さん、カチカチ山、その次に桃太郎と下切り雀を書いて、一応このおとぎ草子を完結させようと私は思っていたのであるが、桃太郎のお話はあれはもうギリギリに単純化せられて、日本男児の象徴のようになっていて、物語というよりは詩や歌の趣さえ呈している。もちろん私も当初においてはこの桃太郎も私の物語に鋳造し直すつもりでいた。すなわち私はあの鬼ヶ島の鬼というもののある種の憎むべき性格を付与してやろうと思っていた。どうしてもあれは征伐せずには置けぬ周回極悪無類の人間として描写するつもりであった。それによって桃太郎の鬼征伐も大いに読者諸君の共鳴を呼び起こし、思考してその戦闘も読む者の手に汗を握らせるほどの真に危機一髪の者たらしめようと企んでいた。しかし私はカチカチ山の次にいよいよこの私の桃太郎に取り掛かろうとして、突然ひどく物言い気分に襲われたのである。せめて桃太郎の物語一つだけはこのままの単純な形で残しておきたい。これはもう物語ではない。昔から日本人全部に歌い継がれてきた日本の詩である。物語の筋にどんな矛盾があったって構わん。この詩の平明活発の気分を今さらいじくり回すのは日本に対してすまぬ。いやしくも桃太郎は日本一という旗を持っている男である。日本一は愚か、日本にも三も経験せぬ作者が、そんな日本一の怪談詩を描写できるはずがない。私は桃太郎のあの日本一の旗を思い浮かべるに及んで、潔く私の桃太郎物語の計画を放棄したのである。そして次に、下切り雀の物語を書き、それだけで一応このおとぎ草子を結びたいと思い直したわけである。この下切り雀にせよ、また前の小太り、浦島さん、カチカチ山、いずれも日本一の登場はないのである。私の責任も軽く自由に書くことを得たのであるが、どうも日本一ということになると、仮初めにもこの尊い国で第一ということになると、いくらおとぎ話だからといっても、でたらめな書き方は許されない。外国の人が見て、なんだこれが日本一かなどと言ったら、その口惜しさはどんなだろう。だから、私はここにくどいくらいに念を押しておきたいのだ。小太りの二老人も、浦島さんも、またカチカチ山のたぬきさんも、決して日本一ではないんだぞ。桃太郎だけが日本一なんだぞ。そして俺はその桃太郎を書かなかったんだぞ。だからこのおとぎ草子には、日本一なんか、もしお前の眼前に現れたら、お前の両眼は眩しさのために潰れるかもしれない。いいか、わかったか。この私のおとぎ草子に出てくるものは、日本一でも二でも三でもないし、またいわゆる代表的人物でもない。これはただ、太宰という作家が、その愚かな経験と貧弱な空想をもって想像した、極めて凡庸の人物たちばかりである。これらの諸人物をもって、直ちに日本人の傾聴を推計せんとするのは、それこそ国衆旧憲のしたり顔なる詮索に近い。私は日本を大事にしている。それは言うまでもないことだが、それゆえ私は日本一の桃太郎を描写することは避け、また他の諸人物の決して日本一ではないゆえをも、くどくどと述べてきたのだ。読者もまた、私のこんな変なこだわり方に、大いに賛意を表してくださるのではあるまいかと思われる。さて、この下切り雀の主人公は日本一どころか逆に、日本で一番ダメな男と言ってよいかもしれん。第一、体が弱い。 体の弱い男というものは足の悪い馬よりももっと世間的の価値が低いようだ。いつも力ない咳をして、そうして顔色も悪く、朝起きて部屋の障子にはたきをかけ、ほうきで塵を吐き出すと、もうぐったりして、あとは一日いっぱい机のそばで寝たり起きたり、何やら瞬動して、夕食を済ますと、すぐ自分でさっさと布団を引いて寝てしまう。この男は、すでに十数年来、こんな情けない生活を続けている。まだ40歳にもならぬのだが、しかしよほど前から自分のことを、おおと署名し、公園の公に羽の羽の字ですね、おおと署名し、また自分の家の者にもおじいさんと呼べと命令している。まあ、世捨て人とでも言うべきものであろうか。しかし、世捨て人だってお金が少しでもあるから世を捨てられるので、一文なしのその日暮らしだったら世を捨てようと思ったって、世の中の方から追いかけてきて、とても捨てきれるものでない。このおじいさんも、今はこんなささやかな草のいおりを結んでいるが、元を正せば大金持ちの三男坊で、父母の期待に背いて、これという職業も持たず、ぼんやり成功うどくなどという生活をしているうちに、病気になったりして、この頃は父母をはじめ、親戚一同もこれを病弱のバカの困り者と称して諦め、月々の暮らしに困らぬ少額の金を仕送りしているというような状態だ。さればこそ、こんな世捨て人みたいな生活も可能なのである。いかに草のいおりとはいえ、まあ結構な身分と申さざるを得ないであろう。そしてそんな結構な身分のものに限って、あまり人の役に立たぬものである。体が弱いのは事実のようであるが、しかし寝ているほどの病院ではないのだから。何か一つくらい積極的な仕事のできぬわけはないはずである。けれどもこのおじいさんは何もしない。本だけは随分たくさん読んでいるようだな。読み次第忘れていくのか、自分の読んだことを人に語って知らせるというわけでもない。ただぼんやりしている。これだけでもすでに世間的価値がゼロに近いな。さらにこのおじいさんには子供がない。結婚してもう10年以上にもなるのだが、まだ世継ぎがないのである。これでもう完全に彼は世間人としての義務を何一つ果たしていないということになる。こんな張り合いのない亭主によくもまあ十何年も連れ添うてきた細君というのはどんな女か、多少の興をそそられる。しかしその草案の垣根越しにそっと覗いてみたものはなんだとがっかりさせられる。実に何ともつまらない女だ。色が真っ黒で目はギョロリとして、手はシワだらけで大きく、その手をだらりと前に下げて、少し腰をかがめて忙しげに庭を歩いている様を見ると、おじいさんよりも年上ではないかと思われるくらいだ。しかし、今年、厄年の33である。この人は元おじいさんの生家に召し使われていたのであるが、病弱のおじいさんの世話を受け持たされて、いつしかその生涯を受け持つようになってしまったのである。無学である。さあ、下二類を皆脱いで、ここへ出してください。洗います。と強く命令するように。この次、おじいさんは机に頬杖をついて低く答える。おじいさんはいつもひどく低い声で言う。しかも言葉の後半は、口の中でよどんで、あーとかうーとかいうふうにしか聞こえない。連れ添うて十何年になるおばあさんにさえ、このおじいさんの言うことがよく聞き取れない。早く出してくださいよ。ほら、襦袢の襟なんか油光りしてるじゃありませんか。あの次、やはり半分は口の中でボソリと。え、何ですって？わかるように言ってください。この次、と頬杖をついたまま、ニコリともせずおばあさんの顔をまじまじと見つめながら、今度はやや明瞭に言う。今日は寒い。もう冬ですもの、今日だけじゃなく、明日も明後日も寒いに決まっています。と子供を叱るような口調で言う。そんな具合にうちの中でじっと炉端に座っている人と、井戸端へ出て洗濯している人と、どっちが寒いか知っていますか？わからない。かすかに笑って答える。お前の井戸端は習慣になっているじゃない。 冗談じゃありませんとおばあさんは顔をしかめて、私だって何も選択をしにこの世に生まれてきたわけじゃないんですよ。そうかいと言って済ましている。さあ早く脱いでよこしてくださいよ。代わりの下着類は一切その押し入れの中に入っていますから。風邪をひく。じゃあようござんす。いまいましそうに言い切っておばあさんは退却する。ここは東北の仙台郊外、愛宕山のふもと、広瀬川の急流に臨んだ大竹やぶの中である。仙台地方には昔からスズメが多かったのか、仙台笹とかいう門所にはスズメが2羽図案化されているし、また芝居の仙台萩にはスズメが占領役者以上の重要な役として登場するのは誰しもご存知のことと思う。また昨年私が仙台地方を旅行した時にも、その土地の一友人から仙台地方の古い童謡として次のような歌を紹介せられた。かごめかごめ、かごの中のスズメ、いついつ出はる。この歌はしかし仙台地方に限らず日本全国の子供の遊び歌になっているようであるが、かごの中のスズメといってことさらにかごの小鳥をスズメと限定しているところ、また出はるという東北の方言が何の自然な感じもなく挿入せられている点など、やはりこれは仙台地方の民謡と称しても大差ないのではなかろうかと私には思われた。このおじいさんの草庵の周囲の大竹やぶにも無数のスズメが住んでいて、朝夕耳を漏せんばかりに騒ぎ立てる。この年の秋の終わり、大竹やぶにあられが爽やかな音を立てて走っている朝、庭の土の上に足をくじいて仰向けにあがいている小スズメをおじいさんは見つけ、黙って拾って部屋の炉端に置いて餌を与え、スズメは足の怪我が治ってもおじいさんの部屋で遊んで、たまに庭先へ飛び降りてみることもあるが、またすぐ縁に上がってきておじいさんの投げ与える餌をついまみ、フグを食べるとおばあさんは、あれ汚いと言って追い払い、おじいさんは無言で言って返しでその縁側のフグを丁寧に拭き取る。引かずの立つにつれてスズメにも甘えていい人とそうでない人との見分けがついてきた様子で、うちにおばあさん一人しかいない時には庭先や軒下に避難し、そしておじいさんが現れるとすぐ飛んできておじいさんの頭の上にちょんと止まったり、またおじいさんの机の上を跳ね回り、すずりの水を喉をかすかに鳴らして飲んだり、筆立ての中に隠れたり、いろいろに戯れておじいさんの勉強の邪魔をするけれども、おじいさんは大抵知らぬふりをしている。世にある愛菌家のように我が愛菌に変な気ざったらしい名前をつけて、ルミやお前も寂しいかいなどということは言わない。スズメがどこで何をしようと全然無関心の様子を示している。そして時々黙ってお買ってから餌を一握り持ってきてパラリと縁側に撒いてやる。そのスズメが今おばあさんの退場後にはたはたと軒下から飛んできて、おじいさんの頬杖ついている机の端にちょんと止まる。おじいさんは少しも表情を変えず黙ってスズメを見ている。この辺からそろそろこの小スズメの身の上に悲劇が始まる。おじいさんはしばらく経ってから一言、そうかと言った。それから深いため息をついて机の上に本を広げた。その書物のページを1、2枚食って、それからまた頬杖をついてぼんやり前方を見ながら、洗濯をするために生まれてきたのではないと言いやがる。あれでもまだ色気があると見えるとつぶやいてかすかに苦笑する。この時突然机の上の小スズメが人語を発した。あなたはどうなの？おじいさんは格別驚かず、俺か、俺はそうさな、 本当のことを言うために生まれてきた。でも、あなたは何も言いやしないじゃないの。世の中の人は皆嘘つきだから、話を交わすのが嫌になったのさ。みんな嘘ばっかりついている。そしてさらに恐ろしいことは、その自分の嘘にご自身お気づきになっていない。それは怠け者の言い逃れよ。ちょっと学問なんかすると、誰でもそんな具合に横着な気取り方をしてみたくなるものらしいのね。あなた何もしてやしないじゃない。寝ていて人を起こすなかれということわざがあったわよ。人のことなど言える柄じゃないわ。それもそうだが、とおじいさんは慌てず、しかし俺のような男もあっていいのだ。俺は何もしていないように見えるだろうが、まんざらそうでもない。俺でなくちゃできないこともある。俺の生きてる間、俺の進化の発揮できる時期が来るかどうかわからぬが、しかしその時が来たら俺だって大いに働く。その時までは、まあ、沈黙して読書だ。どうだか、とスズメは小首を傾け、育児なしの影弁慶に限って、よくそんな負け惜しみの機嫌をあげるものだわ。廃山のご隠居とでも言うのかしら。あなたのようなよぼよぼのご老体は、帰らぬ昔の夢を未来の希望と置き換えて、そうしてご自身を慰めているんだわ。お気の毒みたいなものよ。そんなのは機嫌にさえなってやしない。変態の愚痴よ。だってあなたは何もいいことしてやしないんだ。そういえば、まあそんなものかもしれないが、と老人はいよいよ落ち着いて、しかし俺だって今立派に実行していることが、それは何かって言えば、無欲ということだ。言うは安くして行うは固いものだよ。うちのおばあさんなど、俺みたいなものともう十何年も連れ添ってきたんだから、いい加減に世間の欲を捨てているかと思ったら、どうもそうでないらしい。まだあれで何か色気があるらしいんだね。それがおかしくて、つい一人で吹き出したような次第だ。そこへぬっとおばあさんが顔を出す。色気なんかありませんよ。おや？あなた誰と話してたんです？誰か若い娘さんの声がしていましたがね。あのお客さんどこいらっしゃいました？
お客さんか？
おじいさんは例によって言葉を濁す。いいえ、あなた今確かに誰かと話をしていましたよ。それも私の悪口よね。まあどうでしょう。私に物を言うときにはいつも口ごもって聞き取れないような大義そうな言い方するばかり。なのに、私に物を言うときは、あの娘さんにはまるで人が変わったみたいに、あんな若やいだ声を出して、大変ご機嫌そうにおしゃべりしてらしたじゃないの。あなたこそまだ色気がありますよ。ありすぎてベタベタですよ。
そうかなぁ、とおじいさんおぼんやり答えて、しかし誰も言いやしない。からかわないでください。とおばあさんは本気になって怒ってしまった様子で、どさんと縁先に腰を下ろし、
あなたは一体この私を何だと思ってらっしゃるんです？私は随分今までこらえてきました。あなたはもう点で私を馬鹿にしてしまっているのです。そりゃもう私は育ちも良くないし、学問もないし、あなたのお話し相手ができないかもしれませんが、でもあんまりですわ。私だって若い時からあなたのお家へ奉公に上がって、あなたのお世話をさせてもらって、それがまあこんなことになって、あなたの親御さんも、あれならばなかなかしっかり者だし、せがれと一緒にさせて、
嘘ばかり。
おや、どこが嘘なんです？私がどんな嘘つきました？だってそうじゃありませんか。あの頃、あなたの気心を一番よく知っていたのは私じゃありませんか。私でなくちゃダメだったんです。だから私が一生あなたの面倒を見てあげることになったんじゃありませんか。どこがどんな具合に嘘なのです？それを聞かせてください。と顔色を変えて詰めよう。みんな嘘さ。あの頃のお前の色気ったらなかったぜ。それだけさ。